重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは、重徳和彦です。今日もフューチャースピリッツ始まりました。今日はですね、今日のゲストはどうご紹介したらいいですかね。ジャズピアニスト兼不動産業を経営しているというですね、異色の方なんですけども、春名優輝さんです。こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。春名優輝と申します。よろしくお願いします。
ね、一月ぐらい前でしたっけ、東京で。
そうですね、
東京は赤坂にですね、ジャズバーですかね。
そうですね、ミュージックバー、いろんな分野
で。ジャズに限らず、ミュージックバーを、そうですね、ドット&ブルーっていうね、お店なんですけど、それを経営されてまして、まあ経営っていうか経営もそうなんだけど、そこでピアノ。
ピアノも土作さんに負けて
やる。はい、どうですね。いや、しっかり聞かせていただきますけどね。そしてまた、岡崎基盤で不動産も。
はい、そうですね。
ドラウジですね。はい、そういう方なんですけれども、会社も、会社名もいいです
か。あ、会社名いいですか。
日興建設さん。
株式会社。
株式会社。
はい、そうです。
建設だけど不動産ですね。
あ、そうですね。
はい、これが岡崎市内でしたっけ。
そうですね、稲熊に
本社があって、はい、そしてもちろん岡崎ゆかりっていうか、
そうですね、もともと
岡崎の、
あ、そうです、
がどこ、
板谷町ですね。本籍地は僕は住んではないですけど、本籍地、はい、板谷町。
でもまあ半々ぐらいですか、今岡崎と東京。
そうですね、まあ、住んでるのはちょっと名古屋だったりするんですけども、まあほとんどもう、こっちにいる時は毎日岡崎来てですね、それと半々ぐらい東京と、
は
い、
じゃあ岡崎と赤坂、赤坂、
そうですね、そんな感じです。はい、
まあ、私のほぼ同じ。
本当ですか。じゃあそのうち東京行き来してる時に会うかもしれません。
そうですね、はい、という今日は春名優輝さんにお越しいただきました。ではこの後またお話を聞かせていただきます。
よろしくお願いします。お願いします。
あれ、ジャカジャンっていうのが、
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
はい、すいません、じゃあこの後話を続けますけれども、さて、春名さんですね、じゃあこれまあね、ピアニスト、はい、音楽やる人って幼少期からですね、前と親御さんがスパルタ教育、音楽教育でガンガンやってるなんていう、その口ですか。
イメージはそう持たれたりするんですけど、ピアノをですね、独学で、
なんと、
小さい頃は柔道とそろばんしか習わせてもらえずにですね、合わせて月謝が多分2000円ぐらいなんですかね。これ言うと親に怒られるかもしれないですけど、
まあリーズナブル
で、まあまあ、そうですね、まあ、エレクトーンが置いてあって、それをポロポロはやってたんですけれども、まあ、生のピアノに触ったことがあるのは本当にもう大人になってからぐらいですね。生のピアノはですね、エレクトーンでなんかコードみたいなことポロポロやってるうちに、なんとなく鍵盤には親しみありますけど、そうなんです。だからあんまりないパターンかもしれないですね。ピアノでは
大体クラシックから入って、
そうですね。
楽譜もバッチリ。
そうですね。母親はやってたんですけど、なんか僕にエレクトーン習ってることをちょっと内緒にしてたみたいなんで、僕がやりたいっていうと困るんでとかね、なんか。
それで柔道とか、これから、空手？
そうですね、それはちっちゃい頃ずっと親父が柔道の先生やってまして、で僕も柔道場にはずっと通ってまして、
はい、
そこから、まあ、大学に行ったらちょっと打撃系に行ってしまいまして、
はあ、
で空手とキックボクシング、
キックボクシングまで行って
た。何やってんだって
感じ。全然なんかピアニストって感じじゃないですよね。
本当はそうなんですよね。絵とか描くの好きだったんで、絵画同好会に1年目入ったんですけど、辞めちゃいまして、で、2年生の末から格闘技に進んでしまったという。
なるほど、なるほど。
そうです
よ。そうなんです。まあそういえば、ね、お父様が私にとっては高校の大先輩なん
で、そうですよね。
けどね、割とこう、がっちりしてたかな、いかつい感じだったかな。
ああ、そうですね。
そういう方でしょ、体格でしたよね、お父さん。
いまだに一緒に筋トレ行ったりしてますね。
そうい
くつだって話ですか。
うわ、すごいお父さんですね。
みんなそう言って。
そのお父様のご紹介で、も
とも と。はい、ありがとうございます。
私もドット&ブルーっていう赤坂のお店に行かせていただいたんですけどね。
ありがとうございます。
じゃあ、その、 職歴もじゃあ音楽歴というよりは、
はい、はいはい、
まあ、どういう感じだったんですか。
そうですね、まあ、全然関係ない、大学卒業しまして、大学は東京の大学だったんですけど、はい、卒業して、はい、まあ、格闘技に明け暮れてたんであんまりいいあの就職活動もできず1年
あでもなんかプロ、ね、
そうキックボクシングは大学4年の12月に取って、
はい、
で、まあ、就職決まってたんですけども、
そのプロとしての仕事、
そう、それで、うん、5月には後楽園ホールに出ろって言われてたんですけど、はい、まあ、もう就職して1ヶ月2ヶ月でろくに練習もできないでしょうから、まあ、それはお断りして、まあプロは取ったものの、まあ名ばかりのプロで終わったということですね。
まあ十分すごいと思いますけれどもまあそういう有力な選択肢をまあ捨ててというか、なんていうかね、それであ のサラリーマンに、
そうですね、
なったっていう感じですね。
サラリーマンやって1年でちょっと飽きちゃいましてというか、あまり向かなくって、浜松の建設会社に入りまして、そこでうん、ジャズに出会ったんですね。その時にもう20、うん、いくつかなってると
。20過ぎてジャズ
で。そうですね。
あ、やっぱりどこかで出会いがあ
った。そうですね。大学の時に友達はサックスやって CD 借りたんですけど、気持ち悪いとしか思えなかったので、なんだこの気持ち悪い音楽はと思ってですね、返す時のセリフに困りましたけどね。
なるほどなるほど。じゃあそんななんというかちょっと予想外の、
そうですね、
経歴というか、あの流れの中でジャズに出会って、はい、そしてそこからまあその独学っていうか、はい、なんとなく弾いていたエレクトーンが、
あー、そうですね、
生きてきたという。
あ、そうですね。なんか人前でやるっていうのは抵抗が最初あって、僕なんか習ったことないんで、みんな習ったことある人ばっか、もうすごい人ばっかいるな、自分の出番なんかないと思ってたんですけど、意外と僕やるとなんかよくそんな譜面見ずに自由にできるねって感じで、ああ、なんか自分の立ち位置もあんのかなとか、やってき方もあんのかなって思って。
そもそもピアノって譜面を見てがっつり練習して弾くっていう、
はい、
こういう私なんかそんなイメージがするんですけど、
はいはいはいはい、
そうじゃないんですか。
そうですね、譜面は未だに苦労してるというか、おたまじゃくしがあんまり見れないんで。
へえ、それでもできなんだろう、ジャズってそう言われてみると、はい、なんかあまり楽譜通り弾いてる感じしないですよね。
そうですね、あんまり譜面通りじゃないです。もうコードだけで
持ってってる。そうですね、うん、
コードでアドリブをやってってますね。
ああ、そうですね。じゃあ最初からアドリブで、いまだにアドリブ、
いまだにアドリブ で、そう、結構なんかプロっぽく見ていただけるんで、まあ、プロとしてもやってるつもりではいるんですけど、まあ、そういう時はやっぱ苦労しますけど、譜面見れて当然みたいな感じで、まあ、今弾くと思っていただけるんで。
そう思いますよね。
その辺はちょっときついと思いますけど、
まあ、そういうジャズピアニストがいるんですね。
そうなんです。
それでジャズといえば、はい、岡崎はジャズの街、はいはい、
あ、そうですよね、
でありますね、もうすぐジャズストリート本番も、はい、
そうですよね、
やってまいりますけども、
昔、まあね、無料会場で、うん、まだやりたての頃、はい、無料会場でやったことはちょっとありましたけどね。
あ、やったって、
あの演奏でやったことは。
あ、本当ですか。
ちょっとだけやりました。 あんまり関わってはない感じですかね。そうですね、
まあね、僕、はい、ジャズ、まあ、僕自身もジャズもちろん好きは好きなんですけども、はい、やっぱりなんかこう聴いてる方々がすごくかっこいい人ばっかり、うん、聴いてる側でしょ、演奏する方もそうだけど、あの、ね、聴いてる人たちがすごくかっこよく聴いてるなという感じがあって、まあ平たく言えばちょっとね、多分こうつきにくいなと思ってる人も、は
い、
岡崎市民の中にもたくさんいると思います。
もう全国的に多いと思います、
全国的に多いですよね。
そこが本当に、うん、あの打ち砕きたいところでありまして。
あ、やっぱそうですか。
そうですね。
いや、この間僕あの辰巳ヶ丘小学校地元なんですが、はいはいはいはい、あそこの40周年の、はい、なんかあの行事が、はい、まあ、要するに小学生が、はいはい、あの体育館に集まってあったんですが、はいはい、そこに辰巳小出身の、はい、プロのジャズの人があのグループできて、でその時に、はいはいはい、やったのが辰巳ヶ丘小学校の校歌をジャズ風にアレンジして演奏したと、うんう
ん、はいはい、
これものすごい距離感縮めるの
すごいいいと思いますよね、
うん、
だからジャズミュージシャンがプレーを磨くのは、まあ、自分らでやればいい話で、やっぱりどうやったら一般の方が興味を持ってくれるか、
うんうんうん、
まあ、しかももともと酒場の音楽で来てますので、ほんとブルースとかそういうところから、何もコンサートっていう聞き方っていうのはもう近年の聞き方だと思いますんで、まあ、なんか僕は酒場のジャズをなんか再現したいなっていうか、そういう楽しみ方を 知ってもらいたいなっていう思いはありますけどね。
むしろ庶民的な音楽。
ああもう全然あれじゃないですかね。まあ、うちなんかドレスコードとか言われますけど別に短パンだって OK って僕言っちゃってますね。まあ、うちっていうかお店の話。
わかりました。まあそういうノリがいいかなと思いますけどね。ドッタのブルー。
はい。
ねえ、そうですね、あの音楽。はい、バーなわけですけども、はい、ドットのブルーっていう名前も、
あ、そうですね、スティーブ・ジョブズの演説の中で、うん、コネクティング・ザ・ドッツという僕の好きな言葉がありまして、点と点を結びつける
コネクティング・ザ・ドッツですね。ドッツは、
ね、ドッツは点ですね。そうですね、まあ、点を結びつける、まあ、それ好きなことを諦めなかったらいつかつながるだろうと。
なるほど。
それを諦めるなということを言ってましたけど、それが結構衝撃的な思いで、まあ、なんか自分の音楽だとかピアノに関することも、うん、まあ、ずっと趣味の引き出しに入れとくんじゃなくて、なんか自分なりに体現したいっていう思いから、まあ東京のど真ん中で新規事業というちょっと突拍子もないことやってるんですけれども。
おしゃれですよね、赤坂でね。ドット&ブルー、はい、ブルーはまあ、
まあ、ブルーはまあブルーノートさんもありますし、まあ、ブルーノート、まあ、あの、まあ、ブルースから来てますね。
ブルースもブルーですね。
そうですね、
ドット&ブルーっていう、
まあ、ジャズを彷彿させる言葉の色としては、
あ、そういうお店の名前 で、はい、 そうですね、そこで、はい、音楽を奏でておられるわけです。この間も何人かお仲間の方、
あ、そうですね、
バイオリンだったかな、
はい、
バイオリン
と、まあ、あの時も多分ほとんどセッションですね、あれはジャムセッション。
ジャムセッションってどういうこと？
もう楽器を持ち寄ってピアノとかベースとかで、その方がもう適当に弾いてっちゃうと、もういきなり何も合わせないでこの枯葉って曲をその場でやる。実はすごい面白いことなんですけど、ミュージシャンばっか集まっちゃうんでちょっともったいないので。
ジャムセッションってつまり、はい、なんか普通は音楽グループが演奏するときって、はいはい、その何回も練習合わせてやって、
はいはい、
で直前もリハーサルやって、
はいはいはいはい、
でそれで本番に臨むっていうことだけど、うんうん、そうじゃないわけですね。
そうですね、もう打ち合わせもなしで、
はあ、
もうだから僕なんか沖縄とか例えば旅行行くとジャムセッションどっかやってないかなって言って探して行くんですよ。
もう乗り込んで
るから、もう乗り込んで、
へえ、
まあこれ別にもうベトナムだろうがタイだろうがどこだろうが、うん、そういうとこ大体香港だろうがニューヨークだろうが、うん、そういうとこ必ずあるんで、まあ、そういうとこに
楽器一本持って、
そうですね、
ほで、うん、さあやろうっつってこう、そうですね、ぶっつけなわけです
よ。ほとんどあるんじゃないですか、韓国台湾だとかこの辺のアジアはあるし、うん、それライブハウスっていうのが日本全国は言うまでもなく、
うん、
そうですね、それでもうその場で合わせれるんで結構友達にもなれちゃうし、うん、
すごいことじゃないですか。
そうなんですけど、ジャムセッションをやっぱり身内だけでこう集まってやっちゃうのがちょっともったいないかなと思ってるんで、ドット&ブルーではあのできればそれをリスナーさんに聞いてもらいたいというかですね、う
ん、あ、だからいろんな人たちに来てもらう、
難しい音楽をやるよりも、はい、もうそこでその場でやってるっていうのを、はい、なんかそうすると、あ、ジャズって生演奏楽しいな、まあ、そっからライブとか通ってもらえたら最高ですしね、
うん、あ、だからもうその時になってみないと何が出てくるかわからない。
そうですね、その
面白
化学反応みたいな。
なるほど。
そう、
まあそれが本質なんですか、ジャズの。
そう思いますけどね。
そうなんですね、そうですね、うん、今日はちょっと一つ学ばせていただきましたけど、あと20秒ぐらいですけど、なんか今後の、ね、今後の思いがあれば、
まあ、自分なりに、まあ、不動産業は不動産業でやっていくんですけど
、はい、不動産屋さん
です、まあ、ジャズのですね、はい、気軽に楽しむという、ジャズ、酒場でも楽しめるジャズというのをですね、
はい、
自分なりに広めていけたらなと思っております、は
い、ありがとうございました。春名優輝さんでした、はい、どうもありがとうございました。